衆、
キリストの恵みと平安を心からお祈りします。本日担当させていただく私は、松山福音センターと東京福音センターの牧師の岡照義と申します。今日の聖書の御言葉は、新約聖書テサロニケ人への手紙第1章の1節から10節、第1テサロニケ1章の1節から10節です。メッセージのタイトルは、苦難の中の聖霊による喜び。苦難の中の聖霊による喜びです。
テサロニケ人への手紙第1章1節から10節。パウロ、シルワノ、テモテから、父なる神と主イエス・キリストにあるテサロニケ人の教会へ。恵みと平安があなた方にありますように。私たちはあなた方のことを覚えて祈るとき、あなた方すべてについていつも神に感謝しています。私たちの父である神の御前に、あなた方の信仰から出た働きと愛から生まれた労苦、私たちの主イエス・キリストに対する望みに支えられた忍耐を絶えず思い起こしているからです。あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちに、そして主に習うものになりました。御子が天から来られるのを待ち望むようになったかを知らせているのです。この御子こそ、神が死者の中からよみがえらせた方、やがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスです。
テサロニケの教会は、パウロの第2回の伝道旅行においてですね、生まれた教会であります。第2回の伝道旅行に行く前にですね、1回目にパウロはバルナバと一緒に伝道に赴きました。しかし、同行していたマルコは途中で離脱してしまった。そのマルコを再び連れて行くかどうかで、なかなか意見の一致を見ることができなくて、そう二手に分かれて、パウロとバルナバは伝道の旅に出発するんですね。その時に、パウロと一緒にその伝道に赴いたのが、シルワのシラスでありました。ですから、今日読んだテサロニケ人、テサロニケ人への手紙、第1章の1節には、パウロ・シルワのテモテからって書いてあるんですよね。シルワのシラス、その2回目の伝道に同行して、そしてその後、アジアでは福音を伝えることが禁じられて、ヨーロッパに渡る。最初にフィリピ、その次に赴いたのが、テサロニケの町でありました。シルワのシラスもその時に一緒にいたんですね。さらにテモテもですね、そのヨーロッパに渡る前、アジアの地域、ローマのアジア州においてですね、ルステラの町で、その信仰深い素晴らしい青年がいるということで、パウルはそのテモテも一緒にその伝道のために伴って、その後のこう第二回の伝道旅行を一緒にするんですよね。ですから、このテサロニケの教会が誕生したときに、パウロ、シルバのシラス、そのテモテ、そのテサロニケの町にもこう行った、その二人の名前も最初の挨拶にこう入れられている。それはテサロニケの教会の人にとっては、とてもですね、こう懐かしい励ましを受ける、その名前が最初に記されているわけなんですよね。そして、その中で、こう、パウロは、たった3回の安息日に、回廊でユダヤ人たちや、神を敬う異邦人たちに対して福音を語っていた。ユダヤ人たちも救われ、多くのギリシャ人たちが救われていって、教会が誕生した。しかし、迫害、反対が起こってですね、世界中を騒がせている者たちがここにも入り込んできた。彼らはイエスという別の王がいて、ローマの皇帝のカイザルに背いているんだと言ってですね、暴動を起こして反対をして、こう訴えてですね。そして、パウロは、そのテサロニケの 町を追われることになってしまう。ただ3回の安息日、その前後しかパウロはテサロニケ教会にいることができなかった。しかも迫害が、反対が起こってパウロはテサロニケ教会を後にしなければいけなかった。テサロニケの教会の人々はどうなってるんだろうか。そのことを本当に思い祈り、しかしその後、こう、テサロニケ教会の人々は熱心に信仰を持って歩んでますよ。その報告を受け、さらにテサロニケの人々を励ますために、まだ様々な神様からの教えを伝えるために、この手紙が書かれているんですね。パウロはいつも、そのテサロニケの教会の人々のことを祈りに覚えて感謝していた。あなた方は神に愛されているもの、神に選ばれたものであるということを4節に語っています。選ばれるということは神様が主体である。私は選んだんじゃない。神様が働いてくださった。そのことを示すことですね。自分の力で信じたんじゃない。自分の力で救われたんじゃない。力と精霊と強い確信。人間の知恵の言葉だけではない。神の力を受けて、テサロニケの人々は救いに導かれていったんですね。そして、パウロたちと主とに、イエス様に習うものに変えられていった。私もイエス様に習うものになりたい。そのことを教えてくれて、示してくれたパウロ先生に習うものになりたい。そういうふうに歩んでいくことを通して、テサロニケの人々は、マケドニアとアカヤ、ヨーロッパ、ギリシャ地方のすべての信者の模範になった。イエス様に習いたい。イエス様を信じる、あの素晴らしい信仰者たちに習いたい。似るものになりたい。そう思っていると。自分たちも他の人々から、私もあんなふうになりたいという模範となることができるんですね。テサロニケの教会は、その後も大変な迫害、困難、苦難がありました。しかし、その中にあっても、タイラはですね、6節。あなた方も多くの苦難の中で、聖霊による喜びを持って、御言葉を受け入れ、とあるんですね。多くの苦難があった。その中でも、信仰を持った。しかも、喜びを持って、本当に、信仰の道を歩んでいる。それは聖霊によるんですね。自分の力、自分の考えれば、辛いこと、苦しいことがあって、喜べるはずがないのに、なんでこんなに嬉しいんだろうか、感謝なんだろうか。聖霊様が働いてくださっているからです。本当に私は救われて、何があっても永遠の祝福が、救いが与えられているんだ。その後知るときに、どんな苦難の中でも、聖霊による喜びが湧き上がってきます。そして聖霊様を通して希望が望みが与えられるんですよね。その10節において、やがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったと書いてあります。苦難の中でも喜べるのは聖霊による、そしてまた希望によるんですよね。やがて、イエス様が来てくださる。そのイエス様のお会いすることができる。生きていてお会いするかもしれない。いや、すでに天に召されていても、やがて、主が来られた時に、そのイエス様とお会いすることができる。ここに希望があります。世にあっては困難、辛いこと、苦しいことがあっても、やがて必ず、イエス様とお会いすることができる。死を超えた、この世界の終わりを超えた永遠の救いが約束されている。その希望は何があっても揺るがされることはありません。そしてその保証として聖霊様が与えられている。私は救われて永遠の命に預かることが保証されている。聖霊様がそのことを確かなものにしてくださっている。ですから私たちは、どんな苦難の中でも喜びがあります。聖霊による喜びです。やがてイエス様と会うことのできる希望による喜びがあるからです。一言お祈りします。愛する様、どうぞ、私たち一人一人、 世にあっては困難がある。しかし、どんな苦難の中、苦しみ、悲しみの中にあっても、いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことに感謝を持って歩むことができます。聖霊様が与えられているからです。人間的な思いや感情ではない、聖霊様から喜びが湧いてくる。私は救われている。イエス様の愛されている。私もイエス様を愛して生きる。何かろうとも、この救いを奪うものはない。どんなものも、キリストイエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできない。たとえ死がやってこようとも、再びイエス様とお会いすることができる。この希望にあふれた喜びで、私たち一人一人を満たしてください。尊い主、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。感謝します。どんな中にあっても、聖霊による喜びがあなたのうちにありますように、やがてイエス様とお会いすることのできる希望による喜びが溢れますように。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。消防車出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、消牧者出版より。